それでは、エレミア書の24章を開いてください。エレミア書の24章を開いてください。今日は1章全部を見てみたいと思っております。1章全部をですね、見ていきますが、23章まで、聖書通読の学びは来てるんですね。そして24章から午後は27章までを一節ずつ見ていきたいと思っております。で、1節から10節までをお読みまずします。バビロンの王ネブカデレザルがエホヤキムの子ユダの王エコヌヤとユダの司たちや職人や鍛冶屋をエルサレムから捕らえ移しバビロンに連れて行って後、主は私に示された。見ると主の宮の前に二カゴの一軸が置かれている。一つのカゴの方は非常に良い一軸で初なりの一軸の実のようであり、もう一つのカゴの方は非常に悪い一軸で悪い食べられないものである。その時主が私に、エレミア、あなたは何を見ているのかと言われたので、私は言った。イチジクです。良いイチジクは非常によく、悪いのは非常に悪く、悪くて食べられないものです。すると私に次のような主の言葉があった。イスラエルの神、主はこうおっしゃられる。この良いイチジクのように、私はこのところからカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を良いものにしようと思う。私はよくするために彼らに目をかけて、彼らをこの国から帰らせ、彼らを立て直し、倒れないように植えて、もう引き抜かない。また私は彼らに、私が主であることを知る心を与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心を尽くして、私に立ち返るからである。しかし、悪くて食べられないあの悪いイチジクのように、まことに主はこう仰せられる。私はユダの王ゼデキヤとその司たち、エルサレムの残りの者とこの国に残されている者およびエジプトの国に住み着いている者とをこのようにする。私は彼らを地のすべての王国のおののき悩みとし、また私が追い散らすすべてのところでそしり物笑いの種なぶり者呪いとする。私は彼らのうちに剣と飢饉と疫病を送り、彼らとその先祖に与えた力、彼らを滅ぼし尽くすと。長くなりましたが、時は一節に書いてあるように、第二次バビロン捕囚の直後であります。紀元前の597年で、エホヤキムという王様が、死んで、その息子エホヤキンが、この王様になりました。で、ここではエコニアと書いてますが別名ですね。で、彼はたった3ヶ月しか統治していませんでした。すぐにネブカデネザル、あるいはネブカデレザルでもいいんですけども、がやってきてエルサレムの町を包囲したんですね。そしてここからエホヤキンが、あるいはエコヌヤが他の王様と違う行動を取りました。このネブカデネザルがやってきた時に何が違うかと言いますと、彼はすぐに降伏しました。第二列王の24章の12節に、ユダのエホヤキンはその母や家来たちや高官たち宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にしたと書いてあります。他の王、父エホヤキムはバビロンの王に反逆したし、でエホヤキンの後の、王様ゼデキヤもバビロンに反抗したんですが、彼は降伏し、そして捕らえ移されています。で、このような状況の中で、エレミアが神様の宮の前で幻を見させ ってもらったんですね、神様から。で、それが二かごの一軸でありました。一軸、皆さんお好きでしょうか。はい、うなずいてらっしゃる方結構いますね。まあ、日本よりもイスラエルの地域はもうもっともっとたくさん食べ、そして、なんていうかな、安いっていうか、本当にあの地中海性の気候でよく育つ、果物なんですね。で、初なりのものが美味しいそうです。6月の終わりぐらい、ちょうど今あたりかな、にですね、出てくる初なりのものが最も美味しいそうです。おそらくその、このエレミアが聞いている時には、そのようなものをそう想像したの思い出したんだと思うんですよね。この良いイチジクの、実がこの入れられているカゴがあった。でもちろんその後で、このすぐに悪くなっていく、この悪くなっているものがかごある。でイチジクというのはもう皆さんも想像すぐにできると思うんですが、すぐ悪くなりますですね。早めに食べないと。で悪くなったものを食べるというあの感覚、まあ私たちもね、何か食べるときに何がいいかな分かんないけど、結構古くなったバナナは何とか食べられますよね。色は変色してますけども、よりもなんかこのかなりヤバ系のあるじゃないですか。あ、これも見たくないって言ってすぐに、冷蔵庫に入れてあったのがちょっとカビが生えてて、こう捨てなきゃいけないというものが、もう一つのカゴの中に入っていたわけなんです。でこの幻の意味が、これ不思議なんですよ。エホヤキン、この捕らえ移された人たちの方が良いイチジクの実のカゴであって、残されている人たちの方が悪い実のイチジクのカゴだったんです。逆じゃないんですね。捕らえ移されていく方が悪い方で、そして残されている方が良い方だというのが、まあ、普通に考えればそうなんですけれども、逆なんですね。でなぜかというと、この捕らえ移された人たちは、まあ、そこでなんとか奴隷ではあったんですけども生き延びることができました。そして70年後に、このバビロンが倒れて新しい王クロスがユダヤに帰還しなさい、エルサレムに戻りなさいという命令を出し、彼らは、戻ることができたんです。まあ、70年ですからね。私たちすごく想像しやすいですね。70年前なんですか、ちょうど戦後直後ですよね、私たちにとっても。そのぐらいの期間の後に戻ることができたんです。そしてですね、残されたこのゼデキアが王様になった後に、彼らが抵抗したために、このバビロンによってもう無残な死に方をし、神殿には、まあ、残っていたものも全部かっさらわれて、何もかもがなくなって、あとはその包囲されている間に飢饉で、飢饉どころかその何も食べ物がなくて、ちょっと本当に無残ですけれども自分の赤ん坊を食べたということも起こった話が出てくるし、そして疫病も衛生状態悪いですから広がって、死んでいくと。でゼデキア自身はどうなったかと言いますと、反抗したためにどうなったかというと、息子を、自分の目の前で虐殺されました。そして目がえぐり取られたんです。何でか分かりますか。最後で目で見た、肉眼で見た記憶がそのような自分の息子が殺されるというものを残すためです。そしてバビロンに連れて行かれて牢屋の中で聖堂の枷に、このかけられてですね、縛られて、そして一生牢屋の中にいたという、こういうことなんです。これ悪い身ですよ。でこのようにして捕らえ移されている者たちと エルサレムに残って残留している者たちのどちらが幸いに見えるかということを考えますと、残った者たちの方が自分たちは幸いだと思っていたと思うし、私たちもそのように感じるし、けれども、その逆だったんですよね。これが、私たちが見る幸いと神の方が用意しておられる幸いの大きな違い、ギャップなわけなんです。私たちの人間の心の中にこの幸いだと思う心が、こう自己中心的なものがある、その潜んでいるんですね。幸運だと思っているっていうのは絶えず他人との比較を行っています。何か不幸なことが起こると必ず私たちの思いをよぎるのは、私はそのようにならなくてよかったって思ってます。その悲劇を眺めて自分は、あ、助かったというふうに思うわけなんです。で、これがユダヤ人の当時の新約時代のユダヤ人の中にもあって、ユダヤ人は異邦人からの、ローマからの支配を受けていた。で、ローマは異教を信じています。多神教で、私たちとこの日本と同じような。で、その中で、堅くなに一神教ユダヤ教を信じているユダヤ人たちがいたと。で、この確執がですね、この戦いが、葛藤が激しかったんです。で、それで何かにつけユダヤ人は反発し反抗していきました。で、それでどのように統治すればいいか悩んでいたローマがあります。こういう政治的な状況でした。で、その中で残虐なことが起こったんです。ガリラヤから来たユダヤ人たちが、ガリラヤにいたユダヤ人たちが反抗し、そして、総督であったピラトが、あのイエス様を十字架刑に判決を下したピラトがですね、このガリラヤから来たユダヤ人たちの神殿の生贄の中に、そのガリラヤ人、殺したガリラヤ人たちのその人間の血を混ぜたということなんですね。とっても残虐ですね。例えば私たちが生産に預かるじゃないですか。このそのブドウの中に同じクリスチャンの血が入れられたようなもんですよ。飲めと言われるわけですよ。すごいでしょ。恐ろしいでしょ。で、そういうことをしたわけです。で、その話を持ってきたんですね、イエス様に。ある人たちが、ユダヤ人が。そしたらイエス様がですね、こう言ったんですよ。そのガリラヤ人たちがそのような災難を受けたから、他のどのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。で、他にもですね、このシロアムの塔、シロアムの池のところにあったんですね、塔がね。倒れて落ちて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら、皆同じように滅びます。で、このように、あの人たちは何か悪いことをしていたから、こういうことが起こったんじゃないかということをいつも問いかける。この不幸にあったということで、なんでそのようなことが起こったかって話をするんですけれども、イエス様は何を言ってるんですかと。生き残っているあなたたちがもっと悲惨なんですよってこう言ってるんです。悔い改めるっていうことをあなたたちは知らなければいけないのに、悔い改めてないじゃないですかと。このもっと悲惨なことがあなたたちにも起こるんですよと。生き残っている者たちの方が悲惨だって話をイエス様はされてるんですよ。で、事実70年にさっき、今度はこの当時はバビロンによって無残に死にましたけれども、ユダヤ人はイエス様が語られて40年後の70年に同じようにしてユダヤ人は悲惨にエルサレムの中で死んでいったわけなんです。で、このように人との比較を私たちはしている、例えば私は本当に、自分自身も仙台出身なので、でもいろんな質問を受けたんですね。東日本の大震災で津波で2万人単位で死なれた、 方々のことで、なんで神はそのように殺したのかとですね。で、このなんでっていうことを疑ってくることに対して私は腹立たしくなったんです。なんでかって言ったら、私たちがもっと幸せで、私たちが何かっていうふうに、なんかその前提で語られてるんですけども、僕はその説教のこの段でも話しましたよ。なんで私たちが生かされてるのかっていう質問しなきゃいけないんですよ。本当は死ななきゃいけないんですよ。罪によって裁かれなきゃいけないんですよ。私たちは神の怒りがあるんですよ。聖書にはっきりと書いてるんですよ。でも生かされてるんですね、私たち今。憐れみによって、神は憐れみによってそういう出来事を起こることをお許しになってるんですよ、という話なんですね。で、もう一つ偽りの安心感があるんです。そのどうしても私たちの方がこの、このゼデ、残された人たちの方が良い身だというふうに思ってしまう理由が安心感があります。で、何かというと、エルサレムにはその荘厳な素晴らしい神殿があるんですね。で、ここを見れば神がおられるという安心感があったんです。主の宮だ、主の宮だ、主の宮だと叫んで、本当に素晴らしいんだ、で、ここに神がおられるからバビロンがやってきても守られるという前提があったんです。現状維持さえしとけば私たちは助かるということを彼らは思っていました。しかしエレミアは神の言葉を伝えました。あなたたちが神の命令に聞き従っているのであれば確かにその通りだよと。けれどもそうでなかったら、白のように、白っていうのはその神の箱が奪われた事件の話をしてますけれども、白のようにこの神殿ものともなくなるっていうんだ。だから神の宮があること自体が大事なのではなく、あなたが神の命令に、神の言われていることに従って導かれているかということが大事であって、それが保証、安全保証なんだよと。で、このように言ってるんです。でも人間というのは既存の制度、この今自分が与えられている制度の中にいさえば幸せだと思っている。そこから出ることを恐れている。神様にこうしなさいって言われているのに、その自分が置かれている制度の中にいることが大事、安全だと思って、そこから出ていく勇気が持てないんですね。で、ローマがそうだったんです。ね、この今バビロンの、ね、時代の話をしてますけど、ローマと、ね、この重なってるんですよ。全部重なってますが、ローマはユダヤ人たち、特にサドカイ派っていう人たちが、まあ、いわゆる宗教のエリートの人たちですけれども、何やってたかっていうと、神殿礼拝をいかに守るか、いわゆるローマ帝国の中で一神教であるこの神殿ですね、いつ破壊されてもおかしくないということで、政治的にローマと折り合いをつけて妥協もしていきながら、これを守っていくという制度を作り上げたんです。人間的には優れてますよ。そうでしょう、ね、一つの組織を守るために、宗教のですね、制度を作ったんです。そしてお金も献金もこの集まっていくような、その集金システムみたいな感じでもね、まあ、宗教ってそうじゃないですか。この、 宗教、神様への礼拝の心を使ってお金が集まるようにしてったわけですけど、彼らはそれをやってました。イエス様はそれ宮清めでね、神の祈りの家なのに強盗の巣にしてるってイエス様は言われましたけれども、ですからエルサレムに行けばこの祭司の家というハリウッド級の、ハリウッドのこのビバリーヒルズ級のですね、遺跡が残っていて、とんでもない広い祭司の家が残っています。そこから直接歩いていくことができる橋もあったんですね。この神殿の中のところまで歩いていける橋があって、その高級街からこのそのまま歩いていくことができる。で、その下の方には下町っていうのがあって、そこは貧しい人が住んでました。で、彼らは安泰だと思ってたんです。ローマがまさか私たちにこのなんか潰しにかかるとは思ってなかったんです。友好関係だから。で、そのような関係の中でイエス様を殺しました。どのように殺したかって政治的な理由だったんですよ。イエス様についていくユダヤ人がすごくたくさんいたんです。だから、もしこのままだったら私たちの国民や土地が奪われてしまうと、ローマによってそれは取られてしまうと、 だから一人が死ぬ方が国民全体が死ぬよりも得策であるって言うんです。わかりました？意味、このイエスというユダヤ人によって今どんどんこのユダヤ人の社会がこの揺れてって、でそれでこのローマが来て私たちのこのユダヤの社会が取られていってしまうかもしれないと。だから一人を犠牲にしようって言ってこのイエス様を殺すっていう決断をこのラザロの復活、このヨハネの11章かな、その後に大祭司カイパが行ったんですよ。現状維持です。どうやってこの制度を守っていくか。どうですか？逆だったんですよね。本当の安全保障は神の言葉によって変えられる、心が変えられる、一新されることです。これによってユダヤ人でイエス様を信じた人たちがイエス様の言葉に従ってローマ70年ですね、イエス様の言われた通りに包囲されていたんですけれども、解除、一時的に解除された時があったんですね。逃げたんですよ。一人残らず彼らは死ぬことがありませんでした。変えられた心なんです。政治じゃなかったんです。現状維持じゃなかったんです。今の制度を守っていくことじゃなかったんですよ。そしてもう一つ、まあこれは本当に簡単な理由ですけど、近視眼だったんですね。良い好みだと思っちゃうじゃないですか。今目の前にあるものが大丈夫だったら大丈夫だろうってみんな思ってしまいます。まあ私もそうですよですね。たった今目に見えるものが幸せそうだったら幸せだと思ってしまいます。そして、圧倒的に預言者と言われている者たちが、バビロンから救われるって、すぐに救われるって話をしてたんですね。でそれゼデキア王はそれを聞き入っていました。であとは自分が降伏しようとするものならば、ゼデキア王がね、殺されると思ったんですね。恐れていました。ところが自分が恐れていることをまさに彼は受けたんですね。人を恐れていました。自分がその人を恐れて罠に落ちるって箴言に書いてありますけれども、ネブカデネザルによって、悲惨な目に遭ったわけですね。だから私たちは霊的成長をする際において近視眼にならないようにって書いてあります。第2ペテロの1章の5節からですけども、こういうわけですからあなた方はあらゆる努力をして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わりますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエスキリストを知る点で役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。これらを備えてないものは近視眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまったからです。すぐになってしまいますね、近視眼に。目にあるもの、これがあるもの、これやっていこうって思ってしまうんです。で成長するって痛いですよね。なんかもういいよ普通に現状維持があって思うじゃないですか。でも痛いんですけども、それが幸せだよっていうことです。ではこの良い意味を見てみたいと思います。今ねこのずっと悪い意味の方を見てきました。良い意味は何かというと、21章の9節にですね、ゼカリアにこう言ってるんですよ。出てあなた方を取り囲んでいるカルデア人に下る者は生きて、その命は彼の分取り物となると。だからバビロンを送ったのは神ご自身なんだって言うんです、ね、バビロンを送ったのはイスラエルの神ご自身だったんです。すべてのことに主を認め、神がおられるということが幸せな道なんです。たとえそれが自分にとって望ましいと思えないものであっても、自分の好みでないものであっても、自分の願っているような状況でなくても、それでも主がそうされているというところにとどまっていることほど幸せなことはありません。すべてに言えますね。今自分がいる会社が願っているところじゃないかもしれない。 で私も思い出しますよ、クリスチャンなる前は違う大学をこっち行った方がいいなと思ったんですけども、そうじゃない、自分に合ってないなと思った大学入ったんですね。結構ほんわかしてる大学ですから。そこででも私クリスチャンに出会ってクリスチャンになりましたですね。願ってないかもしれない、しかし神がそうされてんです。第1ペテロの5章の6節7節に、あなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。この力強い御手のところにへり下りのこの御手っていうのが、これが神の主権であります。この前にへり下って思い煩いを神に任せれば、幸いな道を見出すことができるんです。でもね、このね、信仰が必要なんですよ。信じる必要がある。なんでかって言ったら、まずバビロンに降伏するって何されるか分かんないじゃないですか。ものすごい横暴な人たちですよ。とんでもない人たちですよ。で、私たちがこのね、恐怖のレベルっていうのはね、なかなかね、分からない。だから分かりやすいのは現代のアッシリアとかバビロンとかイスラム国やってることですよ。あれ聖書に書いてあることそっくりやってますから、残虐なこと。で、昔はそれはもう日常茶飯事だったんです。怖いですよね。バビロンに降伏したくないですよね。だから神が語ったんですよ、降伏しなさいって。命をぶんどり物にできる、自分の命を助けることはできるよって。だから神様に言われてる時に、命じられてる時に怖いって思いが出てくる時はあります。で、もう一つ、ですね、あ、バビロンの方が悪いのにっていう思いが出てきます。ユダも悪いんですよ、罪を犯してるんですよ、不正を行ってるんですよ。でもバビロンだったらもう月とすっぽんなんですね。もうレベルが違うんですね。で、神が行われているのは、その悪いことをもっと自分よりも悪いものを通して、その自分たちの悪を裁くっていう。ハバクがこれ悩んだんですね。ユダが悪が行われているから、どうか神様裁いてくださいってこう言ったんです。ところが神様が、もちろん裁くよ、バビロンによってってこう言われたんです。で、ちょっと焦ったんですよ。ちょっとどころか、めちゃめちゃ、何言ってんすか神様って。悪者が正しい悪者が自分より正しいものを飲み込むとき、なぜ黙っておられるのですかってこう言ったんです。わけわかりませんと。こんなの神がなされるはずがないというふうな葛藤を私たちは覚えるんです。悪いものが起こっているときに、これは神がなされているというふうに言うときに。で、クリスチャンはこういう思考に陥ってはいけません。神は悪をさえご自分の栄光のために用いられるんです、主権の中で。その最たるものなんですか、十字架ですよ。十字架は可愛いもんじゃないですよ。今首切りってあるでしょ。この前ね、牧師さんと話したんですね。首切りってひどい、あのイスラム国ので、特にエジプト人のコプトの、ね、人たち、僕はビデオ見ましたって言ったら、私は教会の人に見せませんでしたって、私ね結構勧めたんですけども、あの牧師さんによって違いますよね。あれは残っちゃうから、それが彼らの意図だからってこうやって言うので、僕はね、あれは清かったって言うんですね。で、我が主イエスって彼らは直前に叫んで、アラビア語でね、あのちょっとそういう血は苦手な人は見ない方がいいです。でも一瞬ですよね、切られて一瞬ですよ。十字架はあの痛みをずーっと残してる感じです。で、しかもわざと死なないように生かしてるんですよ。あれが十字架です。痛いっていうのは、強烈な痛さを死なないように時間かけてやるようにする。しかも人の前でやるんです。あのなんかこのすごくメルヘンチックになるじゃないですか、この丘の上に十字架があってって。そうじゃないんですよ。大通りのところで、もっと低いところで見えるようにさせてるんです。極地ですよ、悪の。しかし神がされたんです。で、ヨセフの時もそうでしたね。お兄さんたちがエジプトに 売ったんですよ、ヨセフを。悪じゃないですか。しかしヨセフは、神が私を使わしたのですと後になって分かった。ヤコブの家を救うために私を初めに使わしたんだ。信仰が必要です。神様の主権の中に入るって信仰が必要なんですよ。長期的な視野。この6節を見ると、24章の私は良くするために彼らに目をかけて、彼らをこの国に帰らせ、彼らを立て直し、倒れないように植えて、もう引き抜かないと。70年後に起こる良い結果について話しているわけです。悪い意味というのは、目の前に見えることについて良いと思ったことを行わせるんですけど、良い意味っていうのは後にもたらすものについて考えさせます。主が私たちを訓練されます。まあ、先ほどの霊的成長のねところでお話ししましたけれども、訓練させるんです。痛いじゃないですか、その時嫌じゃないですか。しかしヘブル書の12章の11節に、すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますと。霊的な目をかけてる必要なんですね、いつもね。メガネ、あの金眼の方はね、よくわかりますよね。今は全然皆さん見えてないですかけると OK です。で、これも同じなんですね。このイエス様が4つの種類の土の例えをお話になられた時に、良い地に落ちたら30倍60倍100倍の実を結ばせるとありますけれども、落ちた時点ではさっぱりわからないんですよ。でクリスチャン生活っていうのは、イエス様を受け入れた時点で何かわからないけれども、これでいいのかなっていうことを悩みながらこの行くんですけれども、しっかりと受けたものっていうのは本当に残る。30倍60倍100倍になるわけですよね。そして6節をご覧ください。もう一つね、もう引き抜かないって書いたのがこれ大事ですね。良い実っていうのは恒久的って言ったらちょっと難しい言葉です。長続きしてもう二度と引き抜かれないですね。恒久、わかります？恒久の平和とかって言うじゃないですか。繰り返さないよっていうことです。また同じようにならないよっていうことです。主は私たちに教訓を学ぶまで繰り返させることをお許しになります。許可されます。悔い改めてるという口では言っても、悔い改めなければ同じ過ちをこれ表面的には言ってるけども繰り返しちゃいますね。でそのままにさせて、本当に学ぶことができるところまで神様はしておかれます。で本当に悔い改めた時にはもう昔の姿に戻ろうとはされましないですね、自分の方で。でこのように高級なこのいつまでも続く実を私たちは神様から期待できるんですね。だからダビデがこう祈ったんですよ。自分の心って本当にこの分かりづらいものですよね。本当分からない。だから祈りました。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私をとこしえの道に導いてください。だからこう中途半端な道じゃなくて、とこしえの道に導いてくださいと祈っています。で最後です。この良い実は7節で、また私は彼らに私が主であることを知る心を与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心を尽くして私に立ち返るからであると。神にとっての幸せ、良い意味は、神を知るということになります。彼らが神を知り、また神も彼らを自分の民とする親密な関係を 持つということです。これが神から見た幸せです。神を知って神に知られているという関係です。で、このために私たちは生きていて、人生においてあらゆることを通して主がご自分を私たちが知るように導いておられるんですね。で、私たちはこの私も含めてね、現状のままでいたいと思うんですよ。楽じゃないですか。なんかどうしてもこう映画に出てくるなんかこののどかな田園風景でね、ちょうど日曜日教会行ってまた戻ってきて、このまま続いたらいいよなって思うじゃないですか。まあ、今の上映中の映画もね、なんかそんな雰囲気だったところからちょっと大変なことが起こったと、娘さんが病気になったっていう、難病になったっていうね話なんですが、で聖書を読んで神様を知りたいと思って、一生懸命この聖書を見て、はあ勉強できました、ここはこういう意味で、こう、ああこういう意味でって、こうやってもう聖書の知識も豊かにされましたって、なんかクリスチャンっぽくてかっこいいじゃん。でもこれは知ったってことじゃないですよね。主が言われていることに自分を置いていくんです。先ほどのバビロンに降伏しなさいって言ってるように、本当に新しいところに行かなきゃいけないわけですよ。で、そうすると初めて本当にもろに神を知ることができます。経験できます。イエス様を知ることができます。本当に一歩踏み出して行っていく、まあ、ある人はこれをね、野球に例えてイエス様のファンじゃなくて選手になりなさいって言ったんですね。イエス様を監督とする、現場にいて体験していく、外の外野でこのいろいろ言ってるっていうのは自分の都合に合わせているイエス様かもしれない、でも外野でしか過ぎない、見てるに外側から見てるにしか過ぎない。しかし中に入ったら本当に神を知ることができるわけです。でもこれ私の証っていうか、海外選挙に行った時に初めて、もういつも見てる聖書ですよ。そしたら神様が宣教の神だっていうのが分かってきました。イエス様が宣教師であることが分かってきました。で、この日本に戻ってきたら牧師じゃないですか。そしたらイエス様牧会者だっていうのが分かってきました。今教会一緒にやってて、一緒に本当に共に教会生活をしている、兄弟姉妹がねいると、今度はこのエレミア書を今読んでますけれども、本当にエレミアの世界がなんかこれ大変なことやってるなとかっていう、なんか他人事じゃなくてね、あ、神ってこういう方なんだって、これリアル、今ねリアルって言葉あるじゃん、リアルが分かってくるんですよ。これが知る、あなた方が私の神となり、民となり、そして私があなた方の神となるよ。で、このことを誠の幸いなんですよ。で、私ここに進んでいきたいですよね。で、この見方をね変えていきたいと思います。ではお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたがこのような、エレミアを通しての言葉を残してくださってありがとうございます。すべてのことは私たちを励ますためであると、ローマの15章に書いてありますけれども、私たちが大いに励まされました。あなたがここにおられて御霊によって語っておられることを知っております。主よ、あなたの、今なしていることに私たちが応答したいと願っております。主よ、ここにいる者たちそれぞれが、具体的には異なる課題を持っております。でも、通っているところは同じだよとあなたは言われます。バビロンに降伏しなさい、つまり力強い御手に元で減り下りなさい。主よ、このことを私たちいつも受け入れていきたいと今願います。なぜならばそれこそが幸せだからです。今は見えない、信仰を持ってでも受け入れていきたいと思います。そしてあなたが良い持っておられる幸せをつかみ取りたいです。主よ、あなたが御顔を輝かしてくださり、恵みで守っていてくださいますように、あなたの民を祝福してくださいますように、そして平和でシャロームで守ってくださいますようお願いいたします。イエス・キリストの御名によって お祈りをお捧げいたします。アメン。